ハレルヤ、先週はですね、総会を、無事終えることができまして、本当に恵みの中で、進むことができていることを覚えて感謝いたします。今日もですね、私たちは主に愛されている、イエス様に、天のお父様に愛されている、最高の作品であるということをですね、私たち味わいながら、この場所に今私たちは座り、主をあがめようとしております。本日、神様の計画の中を歩むということでですね、出エジプト記の10章の1から11、人生を受け入れつつ信仰のバトンを受け取るというサブテーマを掲げさせていただきました。今日もですね、モーセの、箇所を通してですね、ご一緒に、主の恵み、そして、主についていくということの恵みをですね、ご一緒に味わっていきたいと、願っております。出エジプト記、10章の1から11までを読ませていただきます。旧約聖書です。出エジプト記、10章の1節からでございます。お読みします。主はモーセに言われた。ファラオのところに行け。私は彼をその家臣たち、彼とその家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。また私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は私が主であることを知る。モーセとアロンはファラオのところに行き、彼に向かって言った。ヘブル人の神主はこう言われます。いつまで私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を去らせ、彼が私に仕えるようにせよ。もしあなたが私の民を去らせることを拒むなら、見よ、私は明日イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。また氷の害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くし、あなたの家とすべての家臣の家および全エジプトの家に満ちる。これはあなた方の先祖、またその先祖も、ま、彼らがこの土地であった日から今日に至るまで見たことがないものである。こうして彼は身を翻してファラオの元から出て行った。家臣たちはファラオに言った。この男はいつまで私たちを陥れるのでしょうか。この者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。モーセとアロンはファラオのところに連れ戻された。ファラオは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが行くのは誰と誰が。モーセは答えた。若い者も年寄りも一緒に行きます。息子たちも娘たちも羊の群れも牛の群れも一緒に行きます。私たちは主の祭りをするのですから。ファラオは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの祭司を行かせるような時には、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。だが見ろ、悪意がお前たちの顔に現れている。そうはさせない。さあ、少年の男子だけが行って主に仕えよ。それがお前たちが求めていることではないか。こうして彼はファラオの前から追い出された。アメン。10章の1と2を見るとですね、神は家臣たちの、ファラオと家臣たちの心を固くすることでこの奇跡を行うというふうにおっしゃっておられます。そして2を見ると、それを奇跡を通して神の偉大さを子孫に語るためだというふうに語っておられます。ですから、少し前の聖書の箇所にも書かれているように、かたくなにするのも柔らかくするのも神であるということ、そのことをですね、私たちは見ることができると思います。一言になります。 愛する天の神様、私たちは今日モーセのこの箇所をまた見ながら、モーセがどのように神様に向かって神様の道を進んでいったのか、そのことを私たちは知ることができると思います。神様、私たちのそれぞれの家庭、また私たち自身の人生の中にもたくさんの課題が目の前に見えます。それは恐れてしまったり、また難しいと思うような課題がたくさん並んでいますけれども、神の計画であるならば、その課題を一つ一つ乗り越えて、その向こう側に進んでいくことができる。私たちはそのことを信じ、知っております。そして聞いております。今日この礼拝会、このメッセージの中、聖霊が働くことを通して、神様、モーセのこの歩んできた道を通して、神様、私たち自身がどのようにこの課題を乗り越えていったらよいのか、その道筋を神よ、私たちに教え、示してくださいますようにとお願いいたします。そしてそれをいただいたならば、私たちは聖霊に満たされてその道を進んでいくことができると信じますので、神様、今日あなたの御言葉に期待をいたします。心から感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今年のメッセージ、ビジョンはですね、囲いの外の、羊にイエス様の声を伝えるということでありました。今日モーセのところを一緒に学びます。今日のポイントですね、多くの先人たちがこの歩んでいますが、でもですね、基本的に問題はあるということ、そのことをですね、今日私たちまず最初のポイントで見ていきたいと思います。すなわち信仰の覚悟です。覚悟です。今日通読で見たノアを始まり、もうそれぞれですね、一つ一つ語りませんが、みんな問題を抱えて、みんなプレッシャーの中でこの問題を乗り越えて進んでいます。今日のモーセもそうです。問題があり、それを乗り越えていく、ある意味覚悟が必要だということですね。今日最初に私たちは見ていくことができると思います。そして2番目です。神様がモーセに言葉を与えています。そしてその言葉を聞いて、そしてモーセはですね、神様の言葉をそのまま伝えたところもあれば、でも神様の言葉を聞いて、これが道だろうと彼が自分で考えて結論を出して、ファラオに言葉を出したというところもあるわけですね。ですから今日2番目として、この神様の言葉に基づいて、そして私たちは最善の決断をするということをですね、一緒に見ていきたいと思います。そして3番目です。私たちが自分で乗り越えていくのではないわけですね。神様の助け、奇跡があって、初めて乗り越えていくことができるわけでありますから、このことをですね、私たちはクリスチャンとして基本的な歩みとして私たちは見ていきたいと思います。今日はこの3つをですね、このモーセのこの箇所、そしてこの前後を通してですね、見ていきたいと思います。まず最初、多くの先人たちと同じようにですね、信仰の覚悟ということであります。ノア、ね、大洪水がありました ね、本当にバカにされてですね、ノア、お前バカか、この山の上にこんなでっかい箱を、ね、作るんか、あ、晴れてるし、ね、お前は雨が降ると言うが、ね、晴れてるし、こんな山の上、なんだお前はバカなのかと言われ続けてですね、完成するまで彼は黙々と箱舟を作っていったわけですね。これは相当なチャレンジだと思いますよ、ね、こう人の言葉や目を気にしてたら、お前バカかバカかバカかともう全員に言われたらですね、やめようかなっていうふうに思う、そういう気持ちにもなるかもしれない。でもノアはですね、この本当にこの乗り越えていったわけです。まあ、今日は一つ一つ言いません。もうそうするとそれだけでメッセージ終わってしまうので、ですから、ね、もうね、アブラハムにしても、イサクにしても、ヤコブにしても、そして今日のモーセにしても、本当にいろんな問題を乗り越えていったということです。そしてモーセはこの40歳までは王子として、40歳から80歳までは羊飼いの孤独な生活を通して神様の訓練を受けました。そしてですね、モーセは神様に証明を受けたんですが、3章でこう言われてるんですね。ね、彼にこう言えと、ね、ファラオにこう言えと、 ヘブルの神がこの私たちにお会いになって、そして主にこの3日の道のりを行かせて生贄を捧げさせてくださいと、ね、あのそう言えと。でもですね、こう神様はモーセにおっしゃるわけですよ。エジプトの王は死なければあなた方を生かせないことを私はよく知っていると。だからモーセがもう奇跡をいくら見せてもですね、もう全くこの頑固でですね、全く固くなでですね、全然動かないということをもう神様はモーセに最初の段階で語っていらっしゃるわけですね。ですからこの前提なんですよ。この前提で神の民は向かっていくわけですね。そしてこうも言うわけですね、このエジプトの民の中で3の20ですね、あらゆる不思議を行いエジプトを討つと、そしてその後で彼はあなた方を去らせると、ね、そして去らせる時にもの内容ももう前もって語っています。ね、私はエジプトの民はこの民に好意を持つようにする、あなた方が出ていくときには何も持たずに出ていくことはない、もうね、もう長い期間のこの奴隷としてのこのその、働いたこの報酬をですね、もう全部奪って出ていけというふうにモーセに語るわけですね。女はみんな近所の女および自分の家に身を寄せている女に銀の飾り金の飾り、そして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけなさいと、こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさいとですね、もう神様は前もっておっしゃってるわけですよ、ね、それにのっとってモーセは進んでいるんですね。後でも触れます、ね、その言葉を受け止めてモーセは語っています。ですからまず第一にですね、問題はある。だからクリスチャンはですね、問題が起きて、ああ信じてるのに、神様信じてるのに、こんな問題がどうして起きるんですか、これはですね、祈りとしてはちょっとこうずれているわけです ね。つまり聖書を見れば、あの神の民はみんな問題の中を通ってますから、問題があるのがある意味当然、まあ、神様信じてても信じなくても問題はありますので、で信じてても問題があるのは当然、それを信仰と、そしてもう一つ覚悟によってそれを乗り越えていく、腰が砕けてですね、あ やだやだもうやだやだ、行きたくない行きたくないという気持ちではですね、なかなかその問題を乗り越えていくことは難しいんですね。ですからあの後でも いきますが、モーセも最初は腰が引いてましたね。でも行けと言われて分かりましたと言った後はですね、もう彼はこうストレスを乗り越えるためにやっぱり強くなっていっているんです。そして本当に覚悟を持って男性だけ60万人女性子供いれば200万人ぐらいの人をですね、覚悟を持って進んでいるということですね。ですから神様の働きをしていくため、特にですね、神様の働きをリードする皆さんの家族の中で皆さんは、リードしていくような立場にもなるかと思います。ですから神様の働きをリードする立場に立たされたならば、覚悟がいるんだということ、このことを私たちはしっかりと受け止める必要があるかと思います。アメン。そしてその中で私たちは進んでいくことができるということでありますね。はい、ね、ね、あの先ほど10章で読みましたが、ね、家臣の心を固くしたというふうに書かれています。今日はあのポイントだけ見ます。実は10個の災いがこのモーセによって、神様はモーセを通してこのパロ、そして家臣たちにこの見せられているわけですね。それは今日はですね、8番目です。イナゴです。1番目は水が、あのナイルの水が血に変わる、ね、カエルのがわさわさ出てくる、まあ、考えるだけでちょっとギエって思いますけど、カエルがもうわさわさ出てくる。そしてですね、3番目はブヨですね。そして次はアブです。そして5番目は家畜の疫病です。6番目は腫れ物です。7番目は氷です。もう氷がですね、私もあのオーストラリアで一度体験があります。こんなでっかい氷がですね、もう上からダーッと落ちてですね、そして私はその町からちょうどあの違う町に行って戻ってきたんですけど、戻ってきた時にはあの車のこの上がですね、みんなペコペコだったって、もうみんなですよこんなですね氷が落ちてきたらもう車はもうベコベコです。ではあの私の持ち主のドライバーはなんていうか、私は守られた的なことを言ってましたけど、でも本当にですね、もう氷が落ちると危険です。 そういう中でもう作物がもうぐちゃぐちゃになる後で今日のイナゴが来るということをこのモーセが語るとですね、先ほど十章七節ね、家臣たちがファラオに言いましたよね。ファラオさん、王様、もうなんとかなりませんか。このまま彼らのこう神のこの裁きが起きると、もう私たちみんな生きていけませんけど、というふうにこのファラオに言うと、このファラオがですね、モーセを呼び出すわけですよね。そしてね、で、お前たちはな、誰を、何を持っていくのか、誰が行くのかというと、まあ、うんぬんって言うんですけど、でもどちらにしてもこういうですね、本当にものすごいですね、こう、恐ろしいことが起きていた。でもですよ、ファラオの心は固くなだったということです。そしてこの後、闇が襲い、最後の長子が打たれるということを通して、ファラオはもう出てけっていうわけです。でも皆さん知ってると思います。出てけって言った後で本当に出ていったら、その後ファラオどうしましたか、ね、追いかけていくんですよ。もうね、人間の頑固さ、権力を持った人の頑固さ、もうなんとかなりませんかって感じですよね。でも人間ってそんなもんですよ。もう頑固で変わらなくて、でもそういう中でも神が働くと道がこの開かれて、その道を進むことができる。アーメン。これを信じていく、この信仰が覚悟ですよ。信じていったらいけると思うので、いけると思ったらもうプレッシャーがあってもいけると思いますからね。アーメン。そしたら乗り越えて覚悟ができますよ。これ信仰があってですよ。人間的にこう頑張る、行くぞ、絶対負けない、いやいやよみたいに言っても、大波が来たらひゃーって逃げてしまうのが人間です。でも神が印を見せてくだされば、いける。人にはできないが神には何でもできる。アメン。これが覚悟の土台だということをですね、私たちはまず見ることができると思います。でも段階があるということですね。先ほどモーセは最初は腰が砕けてたという話をいたしましたね。はいね、私は口の人でありません、もう喋りませんというと、神様は誰が口をつけたというのか、ね、私が一緒に共に語るというと、モーセは言いましたね、出エジプト記の4の13、みんなと一緒に読みませんけども、ね、でも情けない言葉です。あ、主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りが、もう主のこう情熱ですよ。お前何をしとるんだよっていう、お前な、ここまで準備してこれだけのことをしてて、なんでそこで引くんだという、それをですね、このモーセは神様からこう受け取っていった時にですね、その時にね、あのモーセの心が、腹が決まるわけですね。ですからこのモーセはですね、こう腰が砕けていても、でもですね、こう腹を決めたと、ね、で腹を決めて、ね、決めた後いろんなプレッシャーがありました ね。仲間たちが、ね、協力して、長老たちが協力してくれたのに、ね、ファラオのところに行って言われたことをそのまま言ったら、ファラオが切れてですね、意地悪してですね、そしてそれを見た長老たちが、やばいことになったと言ってモーセに文句を言う、ね、そういうことはもういっぱいあるわけですよ。でも神様が一緒にいてくださるという信仰によって、ヘブルの11章、信仰によってノア、信仰によってアブラハムは、信仰によってイサクは、信仰によってヤコブは、信仰によってモーセは、書かれてました ね。ですから私たちが危機や問題を乗り越えていく秘訣は信仰です。神は私たちを愛しておられる。アメン。そして神は私たちに祝福を準備しておられる。アメン。その神についていけば、その祝福をこの受け取ることができる。アメン。そして私たちはいろんな道を通って最後にイエス様を信じて天国に行くことができる。アメン。この信仰の中で私たちは多くの問題を乗り越えていくことができる。アメン。そのことをですね、私たちはまず受け取ることができる。ですから、ね、腹を決めた後、いろんな問題を一個ずつ乗り越えていく。私たちもそうだと思います。クリスチャンになりたて、若い時、ね、ちょっと線が細かったかもしれない。私もそうです。ね、頭でっかちで。そして、なんかあるとすぐプルプルしてしまうような、ね。そういうところが私にも多分ありましたね。でも、 いろんな問題を乗り越えて神様の愛を体験して、許しを体験して、そしてそれを一つ一つ乗り越えていく中で、まあ、だんだん前よりはですよ、ね、だんだん強くなっていった。そしていろんな問題が起きたとしても、まあなんとかなる、アメン。皆さんもそうではないでしょうか、ね、クリスチャンになると、ね、いろんなことが起きてもきっと主は導いてくださる、アメン。そう思ってそして祈っていくと、なぜか不思議な導きがあったり、あとでも、ね、触れますが、不思議な導きがあったり、何か不思議な印があったり、不思議な助けがあったりして、そして私たちは不思議なようにその問題を乗り越えていくことができるということは、クリスチャン、信仰者にとってやはりよくあることということになると思います。でも最初のポイント、問題は、先人たちも含めて問題はある。でもそれを乗り越えていく覚悟を、信仰を通して私たちは養われるのだということ、そのことをですね、最初に見ることができたと思います。次です。神様の言葉に基づいて決断をするということです、ね、私たちは神様についていくというですね、そのようなレッスンを受けるというのが私たちのこの人生です。なぜならね、イザヤの、55-11、これ一緒に読みましょうか、はい、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない、それは私の望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる、アメン。神様はイザヤ書を通して、私の思いはあなた方の思いよりも高いとおっしゃっておられる。ですから私たちには見えなくとも、神様の見ているところはですね、もっと先を見ておられるので、神様が行けると言われれば行くことができるということ、神様が天国に連れて行ってあげると言われれば、私たちはイエス様を信じるならば、そのまま天国に行くことができる。これが神様のこの言葉の力ということになるわけでありますね、アメン。ですから私たちは基本ですね、神様を見上げていく。だからモーセはですね、今日も短い時間ですので、この後ですね、エジプトを出てですね、そしてシナイ山に登って10回をモーセもらうんですけど、10回をもらって降りてきたらですね、なんと兄アロンが、ね、偶像の金の格子を作ってみんなで踊り回ってるって、モーセから言われたらもう何日も断食して、神様からせっかくこの10回というすごいものをもらってきたのに、ようやく戻ってきたら、こう民たちはですね、金の牛の前で踊り回ってる、偶像ですよ、お前ら何なんだと言って、モーセはバーンって10回割ってしまったんですよね。そしてもう神様にこう祈りながらの時の祈りがこれです。今もし私が御心にかなっているんでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになります。この国民があなたの民であることに心を止めてください。この国民はもうとんでもないです。もう神の言葉をもらうときにもう踊り回ってます。それも偶像に向かって、私はこの石の石板を壊してしまいました。もうどうしましょうと言って、神様道を教えてくださいとモーセは祈り、そして神様がその後語ってくださったことを通して、モーセはまたですね、こう新しい10階の石板をこの備えていただき、そしてこの後のさまざまなことが起きていくわけです。ですから私たちですね、神様に求めて聞くという姿勢、特にこの難しいな、自分は本当に失敗者だという時こそ、神様に聞くという姿勢が非常に大切ということになるわけであります。そしてですね、先にこっちを見ましょうかね。はいはいはいはい、行こう、これです。神様このあと時々ですね、戻れというふうにおっしゃる時もあるんですね。さっきの13章の次、14章です、ね、主はモーセに仰せられた、イスラエルの子らに言え、引き返して。そして引き返したらファラオはこうイスラエルを見て、彼らはあの地で迷ってあるのは荒野に閉じ込められてしまった。神様はこの後モーセが航海を割って、そしてモーセのこの群れが航海を渡っていくということをご存知でした。ですから航海の前で待機するようにということなんですけど、でも人間の目から見れば、 わざわざ行ったことがところからまた引き返すんですよ。神様、あの皆さん、神様についていくときに引き返すときがあるということがここでわかるわけですね。人間から見ればここまでやったのにどうして戻らないといけないんだ、行った分また戻るの大変でしょうって思うことがあるわけですが、でも神様の計画の中では引き返すという時がある。だから私たちはですね、やはりこう謙遜な気持ちで主に聞いていくということであります。そしてですね、この私たちは神様、聖書はですね、私たちの信仰が大事だということを語っています。イエス様はですね、異邦人の百人隊長がですね、この、言葉をしもべにくださいと、しもべは病気なんですよ、言葉をください、そしたら癒されますからと言って、そのようなこう信仰でイエス様と対応したんですが、イエス様はこの百人隊長に言いました。行きなさい、あなたの信じた通りになるようにすると、ちょうどその時そのしもべが癒された。イエス様の言葉の中で、そのイエス様が信じたと、イエス様がですねおっしゃるには、あなたの信仰が大事だということであります。皆さん、今あなたが心がどこに向いているか、世の中のものに向いているか、神様に向いているか、これが問われるんですね。たくさんのものが私たちにこう見えます。でもその時に特に神様が働いていらっしゃるという瞬間瞬間の中には、やはり私たちはチャンネルをパッと切り替えてですね、どんな時でも神様を見上げていく。そうでなければですね、私たちは神様と出会うことがない。ヤコブ書に、神に近づきなさい、そうすれば神が近づいてくださる。私たちの周りには様々な引っ張るもの、この情報がたくさんあるわけですね。でも本当にまず神様と交わっていきたいと思うなら、私たちは自分の心を切り替える必要があるわけです。まず神様を見上げていく。雑念があってもまず神様を見上げていく。そして神様を見上げていくと、そこからこの満たしをいただいた後に周りを見ていくと、神様との関係も深まるし、周りの情報もゲットできるというですね、そういうバランスが取れたことになる。だから私たちですね、あのダボハゼという言葉があるじゃないですか、ね、ハゼは何でも口に入れるっていう、ね、周りにあったら何かあれをバクッとやって、バクッとやってから考えるというんだと、そこに釣り針があるとバクッとやった瞬間にヒュッと上げられて水から出されてこう食べられちゃいますから、だからこう目の前に起きた情報に全て反応するというのではなく、やはりまず吟味して、ね、これはこの私に役に立つものなんだろうか、または雑念なんだろうか、ね、役に立つならしっかり握ったらいいんですね。でも雑念だと思ったらパクッとするのはちょっとやめた方がいい。この心の動かし方、これ信仰生活にすごく大事なんですね。これは見えません、見えないけど、良いものを握り続けていったらその人の表情が変わります。穏やかになります。そしてこの心が安定します。でもこう雑然ばっかり見ていくと心がバラバラになるので、そうするとそれをやり続けていくとやっぱり不安定です。そして何かいつも心がざわざわして、そして神様っていうことをところを見ていたとしてもですね、全然わからないっていうふうにこうなってしまう。それはなぜか、それはまず最初に一番を神様にするという意識を私たちは持つ必要があるわけですね。それを持っていくと、その持っていたことが見えません、誰も見ません、神様と私しか知りません。でも神様一番、神様一番、神様一番としていくとやっぱり心が安定する。そしてこの物事がよく見えるようになる。真理と交わると真理がよくわかるようになる、ね、あの本物のお札をいつも触ってればですね、そうすればパッと見て偽札と変なお札だとすると、触った瞬間に違うってわかるわけですよ。いつも本物に触れ続けていれば雑念が見えて、まあ雑念だと思う。この見極めをやはり私たちは持つ必要があるということであるわけですね、はい、ですから、何をお話しているかというと、神様は私たちがこの信仰を持つため、持ち、そして信仰を持つためには私たちは何が大事なのかということをまず心の中で見極めていく必要があるということであります。これもね、これあの いいヨハ先生、あのリー・ヨハ先生がよくおっしゃってます。民数記の14章ですよ ね、 私は生きている、 私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行おうって、ね、これ私たち、ね、よくイー先生から聞かされますね。ダメだって思ったら神様はそれを聞いておられる。だからダメですよ ね、ダメだと思いそうになったとしても、いや神様の御言葉からするならきっとできる、必ずできる、これが私の最終の答えですよ神様と言って祈るっていうのは大事だと思うんですよ、ね、思わず言っちゃうことってあるじゃないですか。でもさ、言った後で、ね、神様、まあ、神様分かってらっしゃるから大丈夫ですが、でも私たちの自覚が重要なので、私たち自身が神様、これは本当にこう嫌立ちの中で言った言葉でも、神様に私はやはりこう神を愛して神が願うことが実現することを求めていますと言えば、言った通りのことを私はすると主は言ってくださる。アメン。ですから口を、Watch the mouth、ね、口をよく見ること、言葉をよく選ぶこと、否定的な言葉を基本的には言わないこと、良い言葉をできるだけ選んでいくこと、これは非常に大事なことになっていくということになるかと思いますね、はい、そして神様の言葉をに基づいて決断をするということで、モーセの言葉を見ていきますね。ファラオに呼び戻されてですね、モーセは出エジプト記の10章でこの、 あの10章の9節でこう言いましたね。ファラオから、ね、誰が行くんだ、ね、誰と誰かというとですね、モーセは言います、若い男も年寄りも一緒に行きます、息子たちも娘たちも羊の群れも牛の群れも一緒に行きます、私たちは主の祭りをするのですから、はい、ねね、ファラはそれを聞いて切れるんですね。そしてお前たちの悪意は顔に現れていると言って追い出すんですよ、ね、で追い出して、で稲子やってくると、ごめんすみ申し訳なかったと言ってまた呼び戻すんですけど、まあ、これがファラオのパターンですが、でもこの後ですね、このまた闇が起きます。その時にあのファラオにまた言います、ね、モーセは言います、出エジプト記の10章の26です、ね、蹄を私たちの神主に仕えるために、家畜の中から選ばなければならないからです、しかもあちらに着くまではどれを持って主に仕えるかわからないのです、はいね、ここですね。ね、でこのモーセはですね、神様から言われた言葉があります。神様が言われた言葉、それはですね、生贄を捧げさせてくださいと言えと。そしてですね、この、生贄ということは羊たちです。そしてですね、エジプトの民から剥ぎ取るようにというふうにモーセにですね、神様は語っています。ですからですね、はい、どれかな、ですからモーセはですね、神様の言葉に基づいて生贄を捧げろ、そしてこう全てを奪えということで、モーセはですねこう言ったんです。羊もそしてまた牛も全部連れていく、そしてその羊牛を連れてですね行った、その先で神様がですね、神様が必要なこの生贄を与えてくださる。神様が言ったことをですね、モーセは聞き取って、その中でこの神様のこの意図に一番ふさわしいことをですね、モーセはここでファラオに語ったわけです。そしてファラオがそれを聞いて反発するだろうということが分かっていても、でもモーセはファラオに、これは神様の願い、すなわちこの 金銀宝石をこの持っていき、そして羊たちの生贄を捧げていく、そして羊や牛もこの持っていくということをですね、神様がモーセやこのエジプトの民たちに許可をしているということをモーセは受け取っていったということであるわけですね。ですから皆さん、今私が皆さんに話そうとしていることはこれです。神様が皆さんにいくつかの御言葉を語ってらっしゃるはずです。そしてその御言葉を通してですね、この私たちがすること、ね、例えば主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われます、約束の言葉ありますね。今日は私はあのオーブの実家に行きます。そして父親母親に会って、で弟たちにも会います。で、まあ、父はですね、あの今ちょっと病気を持ってますけど、まあ、イエス様をあの教会何度も通ってましたから、イエス様を信じるという祈りはしました。でもまだよく分かってないところがあります。教会に毎週来てるわけではないので、ですからもう今できるだけ行こうとしています。神様のこう信ずれば主へ、あなたもあなたの家族も救われますというふうにこの御言葉があります。そして私はその御言葉を聞いてですね、できるだけこの家族に会って、そして必要な時には私が語れる福音を語っていこうというふうにこの考えて動いているわけでありますね。そしてでも、ね、家族ですから、家族に、ね、福音語るって皆さんもご存知ですね、難しいですよ ね。突然行って、で今私牧師ですけど、あの実家に帰れば息子ですから ね、息子が突然なんか牧師のような顔をし始めてですね、あの神愛ですと突然語り始めても、ほら聞かないですよね。ああもういろんなやり取りして、ね、そして、ね、あの天国の話をこうちらっと言ったり、ね、こういうのって興味があるって話をしたり、ね、今日はちょっとテキストを持って行くつもりなんですけどね、人生のこう縮図っていう、あのそういうあの一つの紙がありますけど、それをこう見せて、ね、神様にこの地上に送っていただいて、そしてこう地上でいろんなことがあって、でクリスチャンのこの人生観はこれイエス様に出会って、で苦しみを乗り越えて最後は寿命を終えて天国に行けるって、これがそういう絵なんだよねって言ってこう渡してくれると思ってるんですけど、いらんわって言われたらどうしようかなって思ってますけども、でもまあ、ね、パウチをして、ね、あのいろいろ考えてるわけですよ。つまり、ね、あの御言葉がありますよ。そして神愛という御言葉ありますよ。そして羊の群れの外にこう、ね、あのイエス様の羊がいて、でその羊はイエス様の声を聞く、一つの群れ一つの牧者になる、イエス様おっしゃいますよ。じゃあ私が何ができるのかということであるわけですね。皆さんも皆さんの御言葉、与えた御言葉ありますよね。モーセも、ね、いろんなことを言われました。でファラオから言われました。そしてその中でファラオが反発するのが分かっていながらも、羊も牛も全部連れていきます、そう言ったんです。実際反発して出てけって言われましたけど、でも、まあ後で触れますが、神様が働いてくださるとそれらのことが道が開かれていくわけですね。なんというかどういうかはその時の導きですが、その時にバーンって反発をされたとしても、でも神様が働かれると道が開かれるということでありますよ。アメン、ね、ですから、ね、今日の最初は苦難がある、まあ、それはもう、ね、人生生きていれば、まあ、ある意味当たり前。2番は神様についていく、アメン。でついていく中で御言葉を受け取りながら、その中で道を選んでいくということ、これが2番目であります、ねはいね、ですから、ね、エジプト地というの10の26で、ね家畜も連れていきます、ひずめも一つ残しません、全部持っていきます、反発があっても全部持っていきます。私たちの神主に仕えるために家畜の中から選ばなければならないからです。そこでしかもあちらに着くまではどれを持って主に仕えるべきかわからないので、こんなこと神様言ってません。でもモーセは神様の導きの中の最善をファラオ、プレッシャーを与える、最大限与える人物に向かって知恵を持って語ったんですよ。反発を受けました。でもこの後ですね、神様の助けがあって前進できるです。アメン。神様の助けです、ね 10の10ではもう今何度も言ってますが、ね、ファラオは、ね、反発をして反発をしながらですね、そして追い出します、ね、そしてですね、はいはいはい、ね、でもこの、イナゴが来るとですね、10の22ですね、イナゴが来るとですね、すると10の16です、ねね、あのファラオは急いでモーセとアラオンを呼んで言います。ね、ここからが、ね、結構痛快でありますけども、私はお前たちの神主とお前たちに対して過ちを犯した、どうか今もう一度だけ私の罪を見逃してくれ、お前たちの神主にこんな死だけは取り除いてくれるように祈ってくれ。つまりイナゴが食い尽くしてですね、ね、うん、ね、ね、イナゴが、ね、こう食い尽くして、そしてですね、この、ま、ね、こう食い尽くして、そしてそれでこう全部のものがもうこうなくなるような、そういうこう状況にこうなったわけですね。その時に王はですね、このあの止めてくれ止めてくれと言ってですね、この、もう背にですね、もう背にですね、あの語ったわけですね。そして、もう背がですね、あの神様にお祈りをするとですね、神様はですね、風をですね作ってくださってですね、そしてこうイナゴ、ね、イナゴがこう全部バーンと飛んでいって、そしてこの王様もみんな、ああよかったというふうになったわけですね。でもああよかったってなった後で、またこの王様の、ね、心はですね変わってですね、ムクムクとですね悪いこう心がこう出てきてですね、そしてまたこの、もう生徒ですね、この、この人々をですね、ことまたプレッシャーかけるようにこう変わるわけですけども、でもそういうですね中でも何がお話したいのか、神様の助けですよ。神様のこの道を進んでいくためには、今ねこうあの話しましたけど、こういろんな問題がこうたくさんあって、そしてその問題の中を私たちはこういつも神様にこうついていくというお祈りをしながら、この神様と一緒に進んでいくわけですけど、でもその進んでいくこうためには、やはり神様の奇跡がこの必要なんですよね。その奇跡があって、初めて道をこの進むことができるということ。あ、ほら、奇跡ね、奇跡がこのあって初めて道を進むことができるということ、ね、できるということですね。ですから私たちですね、そのようなことを見ていくことができると思いますね、はい。そしてですね、最後のこの奇跡は、この最後のこう奇跡は、こう神様がこう、息子娘、こう 一番上の長男 ね、そして羊とか牛のこう一番上を全部殺すという神様の言葉があったわけですね。でその時に神様はこのモーセとこの人々に言うわけですよ。これですね、杉越の祭りですね、はい、ね、傷のないこのお羊ね、羊をですね、この柱とカモイにこの、こう血をですね、こう塗るという、ね、血を塗るということをですね、神様はこう言われます。そしてこの塗った、ね、その家だけが守られて、そしてこの塗るこの外の人々はですね、全部 長男がですね、こう殺されるということになったわけですね。そしてこの、ファラオ王様はですね、こうそれをこう見て、もうですね、恐れてですね、そしてもうモーセたちにもこう叫ぶわけですね。みんな出てけというふうにこう叫ぶわけですよ。叫んで、そしてこの、モーセたちはですね、こうみんなこのエジプトからですね、エジプトからこのみんな出ることがこうできるようにこうなったわけでありますね、はい。 ですからこの何度も言ってます、神様の助けがあって初めて前進できるということです。
おお、はいはい、この辺かな、うんうんね、
で最後にこの教会のこの証しをこうしてですね、メッセージは終わっていきたいと思います、ね。2019年ですね、ね、2019年の時にですね、私たちのこの教会はですね、こう本当にこの大きな問題がありました ね、 ね。でそしてその問題というのはですね、もうこうちょっとお金のことがこう難しいこう時があったので、そのこの問題を私たちはこう祈っていました。そしてですね、12月のこの最後までにこの60万という、 こうお金がこう、こう残っていればあれば、まあ、このままでもこの60万がもしなかったとしたらこの教会をもう売るっていう、そういうことをですね、このみんなでこの話し合ったんですよ、うん。ですからそれはもう非常に危機ですね、ね、うん。ですからその時にみんなで祈りながら話しました。そしてこう12月のこの最後の時に、これこう2019年ですよ、ね、こう前ね、前安心してね、今じゃなくてね、前ですね、ね、びっくりしたね、前ですね、ね。でその時にですね、お祈りをしました。そしてでもですね、この、12月のこのクリスマスの時には実はですね、30万こうなかったんですよ、うん。で私実はもう皆さんにはこうあまり言いませんでした、うんうん、言いませんでした。もうお祈りをしてました、ね。もし神様がこの教会をこの導いてるなら、この60万が多分備えられる。でもこうもう12月の25、6ぐらいですよ、ね。ね、でその時にこう30なかったんですね。だもうね、もう私のね心はね、もう神様はこの教会をもう売るっていうふうに考えてるのかなっていうふうに私の心はなってました、うん。でも誰にも言いませんでした、うん。そして神様に祈ってました。神様、もし神様が私たちのこの教会を守ってこの未来があるっていうことを計画してなら、この必要を満たしてくださいってお祈りしたんです。そしたら27だったか28だったかですが、一人の牧師の先輩から電話があったんです、ね。電話があって、ね、そんな時に、ね、電話が、なぜって思いました。でも電話があったんです。でこういろんな話をして、ね、神様にお祈りして電話をかけましたと。あなたに何か難しい問題はありませんかって言われたんです。でもうね、もう祈ってたから、ね、でもう全部話したんです。いやね、こうみんなでね話して、ね、60万ねこうなかったら、ね、教会をね売るって。でも今30万しかないです。でも30万って大きなお金ですから ね。だからね、もうね祈ってね、もう全部委ねてるんです。もうね、アブラハムがイサクを捧げたように、もうね大事な教会も委ねましたって祈ったら、そしたらそこでこの、ね、先輩がね、うん、 大丈夫って30万だったら私献金するからって言ってくれたんです。って思いました。もう手がね震えましたよ。ってそしてもうすぐね通帳に送金してくれて、でみんなで話し合って、ああね12月の最後に60万があるから、この今日この建物は神様が守ってくださった、だからね同じようにねこの建物を使っていこうっていうふうになったんです。神様は奇跡を見せてくれます。そしてその神様の印をこうねこう証を見て、そして御言葉を読んで一緒にお祈りして、そしてあこれが神様の計画だって分かったらもう感謝ですよね。そしたらもう元気に進んでいくことができる。そして今ねもう2019年は前ですからね、もう今2026年ですから、もうねもう5年ですかね、ね6年何年なのか、はい、7年なのね、もう7年前ですよ、ね、ですから本当に神様は本当にこう素晴らしいお方。そして今ねこうしてこう皆さんがですね、ここにもし学校教会売ってなかったら、もしかしたら無月謝さん来てないかもしれない、ね、先週来たね小林君も来てないかもしれない、ねでね、そしてねもう今ね場所を借りても転々としてたら、実は2020年からはコロナですよ。コロナ、ね、集まれない、ねまあ、私たちはズームでやりましたけど、もうぐっちゃぐちゃの時にもう建物がなかったらどうでしょう。神様はですね、やはりこの計画を持っているということだと信じます。信じます。そしてもうね、今日モーセを一緒に学びましたね。はいね、多くの苦難がありますね。モーセもそう、またねアブラハムもそう、もういろんな人たちのことを見てももういろんな苦難があります。でもね信仰です ね、神様は私たち神の子供たちをに祝福を与えようと考えていて導いてくださる、アーメン。この信仰で私たちはこの問題をこの受け止めていく、この覚悟して受け止めて進んでいく、そして神様の言葉に基づいて決断するです ね、モーセは、神様の言葉を聞いてファラオに大胆に言いました、ね、彼は自分で考えて大胆に言ったんですね。ですからそれをしていきます。でも最終的には神様の助けがあって初めて前進できる、ね、私たちの神は叫びを聞いてくださる神様ですよね。神様は叫びを聞いてくださる神様ですよ ね。だから私たちはいろんなこう問題をこう叫んで、そして神様にこう聞いていただいて、そして神様から語っていただいて、アーメン。そしてそのこの印証ね、印の中で私たちは進んでいった、皆さん神の子供たちですから、神の声を聞いて進んでいったら、ね、祝福がある、アーメン。感謝したいと思います。今日のメッセージは以上です。しばらくお祈りをしていきたいと思います。祈りましょう。神様、あなたの恵みのこの本当に大きさを感謝いたします。神様はいつも恵んでくださり、私たちを導いてくださる神様です。感謝いたします。神様といつもいつもついていくことができますように、支えに導いてくださるようにお願いいたします。感謝いたします。感謝いたします。イエス様の皆を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。感謝いたします。